夏目漱石作、吾輩は猫である。家へ帰ると座敷の中がいつになく春めいて、主人の笑い声さえ陽気に聞こえる。はてなと開け放した縁側から上がって、主人のそばへ寄ってみると見慣れぬ客が来ている。頭をきれいに分けて、木綿の紋付きの羽織に小倉の袴をつけて、至極真面目そうな書生体の男である。主人の手あぶりの角を見ると、春慶塗りの巻きたばこ入れと並んで、越智東風君を紹介いたしそろ、水島寛月という名刺があるので、この客の名前も寛月君の友人であるということも知れた。主客の対話は途中からであるから前後がよくわからんが、何でも我が輩が前回に紹介した美学者明廷君のことに関しているらしい。それで面白い趣向があるからぜひ一緒に来いとおっしゃるので、と客は落ち着いて言う。何ですか？その西洋料理屋へ行って昼飯を食うのについて趣向があるというのですか？と主人は茶を継ぎ足して客の前へ押しやる。さあ、その趣向というのはその時は私にもわからなかったんですが、いずれあの方のことですから何か面白い種があるのだろうと思いまして。
一緒に行きましたか？なるほど。
ところが驚いたのです。
主人はそれ見たかと言わぬばかりに、膝の上に乗った我が輩の頭をポカと叩く。
少し痛い。
またバカな茶番見たようなことなんでしょう。あの男はあれが癖でね、と急にアンドレア・デル・サルト事件を思い出す。
ええ、君何か変わったものを食おうじゃないかとおっしゃるので、
何を食いました？
まず献立を見ながらいろいろ料理についてのお話がありました。
あつらえない前にですか？
ええ。それから？
それから首をひねってボーイの方へご覧になって、
どうも変わったものもないようだなとおっしゃると、
ボーイは負け抜きで、
鴨のロースか子牛のチャップなどはいかがですと言うと、先生はそんな月並みを食いにわざわざここまで来やしないとおっしゃるんだ
よ。ボーイは月並みという意味がわからんもんですから、妙な顔をして黙っていましたよ。
そうでしょう。
それから私の方をお向きになって、
君フランスやイギリスへ行くと随分天明朝や万葉中が食えるんだが、日本じゃどこ行ったってハンデ押したようで、どうも西洋料理屋へ入る気がしないというような大機嫌で。
全体あの方は陽光なすったことがあるんですかな？
なに、名帝が陽光なんかするもんですか？そりゃ金もあり時もあり、行こうと思えばいつでも行かれるんですがね、
大方はこれから行くつもりのところを過去に見立てたシャレなんでしょう、
と主人は自分ながらうまいことを言ったつもりで誘い出し笑いをする。客は様で感服した様子もない。
そうですか。私はまたいつの間に陽光なさったかと思ってつい真面目に拝聴していました。それに見てきたようにナメクジのソップのお話やカエルのシチューの形容なさるものですから、
そりゃ誰かに聞いたんでしょう。嘘をつくことはなかなか名人ですからね。
どうもそうのようで、と花瓶の水仙を眺め、少しく残念の景色にも取られる。
じゃあ趣向というのはそれなんですね、と主人が念を押す。
いえ、それはほんの冒頭なので、本論はこれからなのです。
うん、と主人は好奇的な反答詞を挟む。それからとてもナメクジやカエルは食おうっても食えやしないから、まあ土地綿棒くらいなところで負けとくことにしようじゃないか君、
とご相談なさるものですから、私はつい何の気なしにそれがいいでしょうと言ってしまったので。
へえ、土地綿棒は妙ですな。
ええ、全く妙なのですが、 先生があまり真面目なものですからつい気がつきませんでしたと、あたかも主人に向かって粗骨を詫びているように見える。それからどうしましたと主人は無頓着に聞く。客の謝罪には一向同情を表しておらん。それからボーイに、おい、土地綿棒を二人前持ってこいと言うと、ボーイが、メンチ棒ですかと聞き直しましたが、先生はますます真面目な顔で、メンチ棒じゃない、土地綿棒だと訂正されました。なる。その土地綿棒という料理は一体あるんですか？さあ、私も少しおかしいとは思いましたが、いかにも先生が沈着であるし、その上あの通りの西洋通でいらっしゃるし、ことにその時は陽光なすったものと信じきっていたものですから、私も口を添えて、土地綿棒だ土地綿棒だとボーイに教えてやりました。ボーイはどうしました？ボーイがね、今考えると実に滑稽なんですがね、しばらく思案していましてね、甚だお気の毒様ですが、今日は土地綿棒はお会いにくさまで、メンチ棒ならお二人前すぐにできますと言うと、先生は非常に残念な様子で、それじゃあせっかくここまで来た甲斐がない、どうか土地綿棒を都合して食わせてもらうわけにはいくまいかと、ボーイに20銭銀貨をやられると、ボーイはそれではともかくも料理番と相談してまいりましょうと奥へ行きましたよ。大変土地綿棒が食いたかったと見えますね。しばらくしてボーイが出てきて、まことにお会いにくさまで、おあつらえならこしらえますが少々時間がかかりますと言うと、明帝先生は落ち着いたもので、どうせ我々は正月で暇なんだから少し待って食っていこうじゃないかと言いながら、ポッケットから葉巻を出してぷかりぷかりふかし始められたので、私も仕方がないから懐から日本新聞を出して読み出しました。するとボーイはまた奥へ相談に行きましたよ。嫌に手数がかかりますなと主人は戦争の通信を読むくらいの意気込みで席を進め、するとボーイがまた出てきて、近頃は土地綿棒の材料が不定で、亀屋へ行っても横浜の15番へ行っても買われませんから、当分の間はお会いにくさまでと気の毒そうに言うと、先生は、そりゃ困ったな、せっかく来たのになと私の方をご覧になってしきりに繰り返されるので、私も黙っているわけにも参りませんから、どうもいかんですな、いかん極まるですなと調子を合わせたんです。ごもっともでと主人が賛成する。何がごもっともだか我が輩には分からん。するとボーイも気の毒だと見えて、そのうち材料が参りましたらどうか願いますってんでしょ。先生が材料は何を使うかねと問われると、ボーイはえと笑って返事をしないんです。材料は日本派の廃人だろうと先生が押し返して聞くと、ボーイはさようで、それだものですから近頃は横浜へ行っても買われませんので、まことにお気の毒様と言いましたよ。それがオチなんですか、これは面白いと主人はいつになく大きな声で笑う。膝が揺れて我が輩は落ちかかる。主人はそれにも頓着なく笑う。アンドレア・デル・サルトにかかったのは自分一人でないということを知ったので、急に愉快になったものと見える。それから二人で表へ出ると、どうだ君、うまくいったろう、土地綿棒を種に使ったところが面白かろうと大得意なんです。敬服の至りですと言ってお別れしたようなものの、実は昼飯の時刻が伸びたので大変空腹になって弱りましたよ。それはご迷惑でしたろうと主人は初めて同情を表する。これには我が輩も異存はない。しばらく話が途切れて、我が輩の喉を鳴らす音が主客の耳にいる。豆腐君は冷たくなった茶をぐっと飲み干して、実は今日参りましたのは少々先生にお願いがあって参ったので、と改まる。ほう、何かご用で、と主人も負けずに済ます。ご承知の通り文学美術が好きなものですから、結構で、と油を刺す。同志だけが寄りまして、 先だってから朗読会というのを組織しまして、毎月1回会合してこの方面の研究をこれから続けたいつもりで、すでに第1回は去年の暮れに開いたくらいであります。ちょっと伺っておきますが、朗読会というと何か節でもつけて詩か文章の類を読むように聞こえますが、一体どんな風にやるんです？まあ初めは個人の作から始めて、おいおいは同人の創作なんかもやるつもりです。個人の作というと博楽天の琵琶湖のようなものででもあるんですか？いえ、武尊の春風馬蹄曲の種類ですか？いえ。それじゃあどんなものをやったんです？先だっては近松の心中ものをやりました。近松、あの浄瑠璃の近松ですか？
近松に二人はない。近松といえば戯曲家の近松に決まっている。それを聞き直す主人はよほど愚だと思っていると、
主人は何にも分からずに我が輩の頭を丁寧に撫でている。
やぶにらみから惚れられたと自認している人間もある世の中だから、このくらいの誤謬は決して驚くに足らんと撫でられるがままに済ましていた。
ええと答えて豆腐氏は主人の回路を伺う。それじゃあ一人で朗読するのですか？または役割を決めてやるんですか？
役を決めて掛け合いでやってみました。その主意はなるべく作中の人物に同情を持ってその性格を発揮するのを第一として、それに手真似や身振りを添えます。セリフはなるべくその時代の人を映し出すのが主で、お嬢さんでもでっちでもその人物が出てきたようにやるんです。
じゃあまあ芝居見たようなものじゃありませんか？
ええ、衣装と書き割りがないくらいなものですな。
失礼ながらうまくいきますか？
まあ第一回としては成功した方だと思います。
それでこの前やったとおっしゃる心中物というと、
その船頭がお客を乗せて吉原へ行くとこなんで。
大変な幕をやりましたなと教師だけにちょっと首を傾ける。
鼻から吹き出した日の出の煙が耳をかすめて顔の横手へ回る。
なーに、そんなに大変なこともないんです。登場の人物はお客と船頭と花魁と長居と槍手と鍵盤だけですから。
と豆腐氏は平気なものである。主人は花魁という名を聞いてちょっと苦い顔をしたが、長居槍手鍵盤という術語について明瞭の知識がなかったと見えて、まず質問を提出した。
長居というのは商家の可否にあたるものですかな？
まだよく研究はしてみませんが、長居は茶屋の下女で、やり手というのが女部屋の助役見たようなものだろうと思います。
東風氏はさっきその人物が出てくるように声色を使うと言ったくせに、
やり手や仲居の性格をよく介しておらんらしい。
なるほど。仲居は茶屋に隷属するもので、やり手は商家に帰がするものですね。次に鍵盤というのは人間ですか？または一定の場所を指すのですか？もし人間とすれば男ですか女ですか？
鍵盤は何でも男の人間だと思います。
何を司っているんですかな？
さあそこまではまだ調べが届いておりません。そのうち調べてみましょう。これで掛け合いをやった日にはトンチンカンなものができるだろうと我が輩は主人の顔をちょっと見上げた。
主人は存外真面目である。
それで朗読家は君の他にどんな人が加わったんですか？
いろいろおりました。花魁が邦楽師の圭君でしたが、
口ひげを生やして女の甘ったるいセリフを使うのですからちょっと妙でした。それにその花魁が尺を起こすところがあるんで。
朗読でも尺を起こさなくちゃいけないんですか？と主人は心配そうに尋ねる。
ええ、とにかく表情が大事ですから。
都道府氏はどこまでも文芸家の気でいる。
うまく尺が起こりましたか？と主人が稽古を吐く。
尺だけは第一回目にはちと無理でした。
都道府氏も稽古を吐く。
ところで君は何の役割でした？と主人が聞く。
私は船頭。
君が先導。
君にして先導が務まるものなら僕にも鍵盤くらいはやれるといったような語気を漏らす。
やがて先導は無理でしたか。
とお世辞のないところを打ち明け、
豆腐氏は別段尺に触った様子もない。
やはり沈着な口調で、その先導でせっかくの催しも流頭旅に終わりました。実は会場の隣に女学生が 4,5 人下宿してましてね。それがどうして聞いたものか、その日は朗読会があるということをどこかで察知して会場の窓の下へ来て傍聴していたものと見えます。
私が先導の声色を使ってようやく調子づいて、これなら大丈夫と思って得意にやっていると、
つまり身振りがあまり過ぎたのでしょう。
今までこらえていた女学生が一度にわーっと笑い出したものですから、
驚いたことも驚いたし、決まりが悪いことも悪いし、それで腰折られてからどうしても後が続けられないので、とうとうそれぎりで散会しました。第一回としては成功だと称する朗読会が、これで失敗はどんなものだろうと想像すると笑わずにはいられない。
覚えず喉仏がゴロゴロなる。主人はいよいよ柔らかに頭を撫でてくる。
人を笑って可愛がられるのはありがたいが、いささか不気味なところもある。
それはとんだことで、と主人は正月早々弔辞を述べている。第2回からはもっと奮発して盛大にやるつもりなので、今日出ましたのも全くそのためで、実は先生にも一つご入会の上ご尽力を仰ぎたいので。
僕にはとても尺なんか起こせませんよ、
と消極的な主人はすぐに断りかける。いえ、尺などは起こしていただかんでもよろしいので、ここに参上院の名簿が、と言いながら紫の風呂敷包みから大事そうに小菊版の帳面を出す。
これどうかご署名の上ご捺印を願いたいので、
と帳面を主人の膝の前へ開いたまま置く。見ると原稿知名な文学博士、文学士連中の名が行儀よく勢ぞろいをしている。
はあ、参政院にならんこともありませんが、どんな義務があるのですか、と柿先生は懸念の手に見える。
義務と申して別段ぜひ願うこともないくらいで、ただお名前だけをご記入くだすって賛成の意さえお表紙くださればそれで結構です。
そんなの入ります、
と義務のかからぬことを知るや否や主人は急に気軽になる。
責任さえないということが分かっておれば謀反の連番状へでも名を書き入れますという顔つきをする。
のみならず、こう知名の学者が名前を連ねているうちに生命だけでも入籍させるのは、今までこんなことに出会ったことのない主人にとっては無上の光栄であるから、返事の勢いのあるのも無理はない。
ちょっと失敬、と主人は書斎へ印を取りに入る。我が輩はぼたりと畳の上へ落ちる。
豆腐氏は菓子皿の中のカステラをつまんで一口に頬張る。
もごもごしばらくは苦しそうである。
我が輩は今朝の雑煮事件をちょっと思い出す。主人が書斎から飲料を持って出てきた時は、豆腐氏の胃の中にカステラが落ち着いた時であった。
主人は菓子皿のカステラが一切れ足りなくなったことには気がつかぬらしい。
もし気がつくとすれば、第一に疑われるものは我が輩であろう。